お聞きの放送はギノワンシティ FM です。メディカルインフォメーション。このお時間は琉球大学医学部附属病院の各科の先生方にお越しいただき、病気に関するさまざまなことをお話ししていただきます。本日は第一内科金城哲先生をお迎えして、大腸がんについてお話を伺っていきたいと思います。先生、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、まず、大腸がんということなんですが、はい、この大腸についてからお話しいただけますか。
はい、はい、大腸はですね、お口から、摂取した食物の最後の通り道なんですね。口から食道を通って胃を通って十二指腸、小腸で次に来るのが大腸です。で、便は肛門の方から出てくるということなんですが、おへその右下から始まって、お腹の中をぐるりと大きく時計回り回ってお尻の肛門とつながった筒状の臓器となっております。
先生、よくこの腸の大きさで比較して、なんかこのひだをビーって広げたら、はい、なんかテニスコートの、
はい、それは小腸は結構、
そうなんです。大腸とは違うんですね。
そうですね。小腸はやはりその大腸と違って吸収を結構したりするところなので、はい、大腸は比較的水分を吸収するところなので、
全く違う部位のことを今話してましたね。
大丈夫です。
はい、ありがとうございます。で、長さがどれぐらいになりますか。
だいたい 1.5 メートルから 2メートルほどということになりますね。
結構長いですよね。
はい、そうですね。はい。はい、で、一応先ほども言いましたけども、大体その基本的な作用としては水分を吸収するところで、そのよく名前があるんですけども、そのお尻から始まりますと、肛門からなんですけど、その次直腸、で、左下にある、おへその左下にあるのが S 状結腸、で、おへその左側にあるのが下行結腸、はい、で、おへその上にあるものは横行結腸、はい、で、右側は上行結腸、で、盲腸。でその後は小腸につながるという形となりますね。
はい、はい、ということでね、今私もお腹を触りながら、あ、ここがこうなんだなとかいうふうにね、感じていましたけれども、さあ、この大腸なんですけれども、今日は大腸がんについての前に、がんというのがね、いろんながんがありますけれども、このがんという統計を今日少しだけお話しください。
はい、日本におけるそのがんの罹患、がんになっている方ですね、1985年から2015年にかけて、男性女性においても 2.5 倍まで増えているというふうに言われておりまして、がんの統計で見ますと、一生涯でがんに罹患する確率は男女ともに2人に1人と言われております。一生涯でがんで死亡する確率、男性は4人に1人であったり、女性は7人に1人ということで、男女ともやはりその60歳代からその死亡率が増加し、高齢になるほど高いというふうに言われておりますね。
そうなんですね。はい、そういったがんの中でも、今日は大腸がんについてということなんですが、その、死亡数、先生、その死亡数、このがんで死亡する方の死亡数ですか。
はい、
その死亡数が多い部位っていうのがあるんですよね。
はい、そうですね。全体で言いますと、肺が一番、これ2018年の死亡数が多い部位順なんですが、肺が一番で、次に大腸が来ます。で、3位が胃、4位が膵臓、5位が肝臓となりまして、で、男女別で見ますと、男性は肺の次に胃で、3番目に大腸と、で、女性は残念ながら大腸が一番ということになりますので、非常にこの、その3本の指にその大腸というのは入ってきているという状況ですね。
先生、これ男性よりも女性の方が大腸が1位になるという理由は何かあるんでしょうか。
理由ですか。はい、理由っていうのは、場合によってはその大腸がん検診であったり、その検診の時に大腸カメラをする上で、やはりそのちょっと恥ずかしいとか、そういったものも場合によってはある可能性は、ちょっと
これは先生大きいかと思います。
はい、
なるほどですね。はい、わかりました。 じゃあこうやって、多い死亡数が多い部位順でいけば男性が1位が肺で女性が大腸が1位、
はい、
まあ、でも男性も3位に大腸が入ってくるということで全体で今2位に大腸が入っている、まあ、だから比較的多い部位になってくるわけですよね。
はい、そうですね、うん、はい、
はい、で沖縄県における、まあ、がんの統計ということになるとどういうふうになってくるんでしょうか。
はい、まあ、こちらにおきましてもですね、うん、まあ、死亡数が多いのはそのまあ全体的にはまあ肺が、まあ、これ2015年のデータではありますけども、うん、肺が一番で、うん、次に大腸っていうので3位が胃という形で、まあ、これも先ほどとあの 全国のものとも、うん、あの一緒かなというふうに思います。男女におきましてもやはりその男性は肺で、うん、実は2位に大腸が入ってくるんですね。
沖縄県は男性でも2位に入ってくるわけですね、
はい、で女性の場合は、うん、肺と大腸があの両立で1位になっております。
そうなんですね、
はい、
うん、で女性はまあ同率で肺と大腸が1位、はい、そしてまあ2位はその同率で避けて3位にこれは乳房と書いてますけれども、ね、乳がんという形でしょうか。
はい、はい、そうですね、乳がん、やはりその女性であればその乳がんであったり、まあ、4位に子宮がんというのも入ってきておりますので、
うん、本当そうですね、
はい、
女性ならではのがんという形になるかと思いますね、
はい、
そうですね、はい、はい、ということでございますけれども先生、これは、まあ、がんの統計、これは死亡数という形ですね。
そうですね、死亡数という形です、う
ん、じゃあがんにかかってかかる率っていうところではどういった順位になるんでしょうか。はいはいはい、
こちらも罹患数っていうのは2015年のものですけども、
はい、
まあ、その男女別のデータではありますが、うん、まあ、男性は1位がこれは大腸ですね。
大腸、
はい、
結構かかってる方がやっぱり多いわけですね。でも、
はい、
治って、死なないで済んでるっていう方も多いということですよね。
まあ、そうですね、
亡くならない、はい、死なないでというか亡くならないで済んでる、
はいはい、うん、でまず2位に続いて肺、
はい、
で次その男性、うん、あのこういうの前立腺がんということになりますね、はい、でまあ、続いて、まあ、胃と肝臓になりますが、
うん、
まあ、女性におきましてはもう罹患数が多いものはあの乳房乳がんの方ですね、うん、
はい、
で続いて大腸と、これ大腸が2位に来ます、
うん、
で子宮肺胃というふうになります。
はい、ということでございます。じゃあここから今日のテーマであります大腸がんについてさらに深くお話を伺っていきたいと思うんですが、先ほどもね先生がおっしゃってました、女性が多い理由にもしかしてその大腸がんの検診が少しあのネックになってるんではないかということが分かる数字がありますよね先生。
はい、まあ、沖縄全体的にあの大腸がんの検診受診率自体は全国の平均よりも全然下回ってまして、
はい、
でさらにそこで問題なのが例えばその検診を受診して便に血が混じってるっていうのが分かってるにもかかわらず、うん、あの検査を勧められてるんですが、
うん、
あこれ痔だろうなとかあのご自身で判断しながら、やはりその検査するとなると大腸カメラってきついんだろうなとか、
うん、
そういったあとはちょっと恥ずかしいなとか、
うん、
まあ、そういったものであの二次検診の受診率いわゆるその大腸カメラとか受けてくださいっていうそれを受けてない方がですねもう全国で一番なんですね。
ワースト1、
ワースト1位なんですね、はい、
いやまあね検診せっかく受けてそこで早期で発見されてるにもかかわらず、まあ、違うかもしれないですよ。だけどそれで再検査を受けなくって進行してしまうということが多いということですよね先生これっていうのは。
はい、そうなんですね。やはりそのこのデータもこれ沖縄県の大腸がん の発見のきっかけとなる、うん、そのデータ のあるんですけども、
はい、
データがあるんですが、うん、検診で大腸がんが見つかった方っていうのは非常に早い段階で見つかっております、
うん、
ですが検診以外つまり症状があって大腸検査とか何かのきっかけで大腸が見つかっている方っていうのはやはり進行した状態で、う
ん、見つかってるわけなんですね、
はい、
いやでもこれ本当にやっぱり先生この再検査って大もう なんておっしゃってましたさっき。
あ大腸カメラ内視鏡検査、
内視鏡検査、はい、これっていうのはどういったやり方でするんでしょうか。
はい、はい、ありがとうございます。こちらの方はですね、うん、大体一般的にはですね、
うん、
まあ、当日お食事を止めて、
うん、
下剤っていう、まあ、お水に近いようなちょっと しょっぱい酸っぱいような、うん、あの飲み物をですね、
はい、
大体 1.5 リットルから2リットルほどあの飲んでいただいて、大体2時間以内で飲んでいただいて、それでお腹の中をしっかりきれいに便を流してですね、うん、その後お尻からカメラ大体80センチぐらい の、
うん、
あのカメラを入れて奥の方の盲腸から観察して、お尻の肛門まで引いて見ていくというような内視鏡検査があります。
先生、これっていうのは、麻酔かけてるわけじゃない？
基本的には沖縄ではですね、沖縄の、検査はそういう麻酔をかけてやるっていうのは少ないと思います。結構都会ではそういうふうに麻酔されてるっていう、あの施設、
ちょっとね、恥ずかしさと
ですよ、ね、
痛みとかどうなんだろう、はい、やはりそういっぱりそういった形の検査であればどうなんだろう、やっぱり二の足を踏むというのは今話を聞いた時点で感じはしますけれどもね、はいはい、
そうですね、
うん、
あの我々の方も十分やはりあの皆様、受けていただいている皆様に苦痛を与えないように十分注意しながら、うん、痛みをあの確認しながらですね、うん、やって、まあ、基本的に腸の動きを和らげるお薬をちょっと肩に注射をしてやることが基本的に多いんですけど、
うん、
やはりその非常に難しい方、
うん、
やはりカメラ入れて非常に痛がる方とか、うん、人によってはですね、やはりそういったあの安定剤といってちょっとぼーっとするお薬を使いながらやるっていうこともあの、
うん
たまにあったりします、
ね、そうですよね、はい、これがまたあの女性の場合、男性の先生だとやっぱりちょっと恥ずかしいものが先に立ちますね。
ですね、まあ、そういったのも含めて我々、うん、あの琉球大学の方ではやはりその女性の意思をですね、
はい、
あのしっかりやはりその教育育成していくっていうのは必要なのかなっていうふうに本当に思っております、
はいはい、もう女性の、私も女性の立場からぜひそれをよろしくお願いしますというところなんですけれども、はい、まあ、その大腸がん の、まあの病気になる原因っていうのはどういったものがあるんでしょうか、先生。
はい、まあ、いろいろありまして、うん、もう皆さんの身近なものって言いますとやはりその食生活っていうものがあるかと思います、まあ、その中ではその貯蔵肉、まあ、ソーセージとかですね、加工食品とかいうのがよく言われてまして、
多いでしょうね、沖縄
ですよね、
ポークとか。私も大好きですね。
私も大好きなんですけどはい、
原因になるんですね、
はい、
うん、
あとはやはりその、まあ、いろんなものにも関わりますが、肥満であったり運動不足、
はい、うん、
あとはそのタバコですね、
はい、
そういったのも関わってくるというふうに言われております。
これ沖縄の人が羅漢率高いのは分かる気がしますね、先生。
いや、そうなんですよね、やはり非常にその食生活であったり、うん、その肥満運動というのはやはりその他の、 あの成人病も含めてですね、うん、そういった注意することで、まあ、場合によってはその大腸がんも予防できるというのを考えると、うん、非常に皆さんちょっと実行していただきたいなと思います
ね。本当ですね、はい、それ以外に原因は、
はい、やはりその家族性のものがやはりあったりしますので、うん、その我々やはりその大腸がんがあるかどうか評価する前には、その皆さんに家族にそういった大腸がんの方いますかと、
うん、
そういったのをやはりその聞いたりしております。やはりその遺伝的なものも背景にあるというふうに言われてまして、
はい、
あとはやはりその特殊なその病態なんですけど、潰瘍性大腸炎とかですね、まあ、いうその慢性あのずっあの大腸があの常にやはりその自分の体の免疫が活発になってですね、腸の炎症を起こす病態があるんですけども、
そうなんですね、
はい、これずっと炎症ってただれがあると、
うん、
そこにがんができやすいって言われてます。その胃がんもそうなんですが、
うんうん、
まあ、ピロリ菌っていう、
はい、よく聞きますね、
胃炎があると胃がんがなりやすい、
うん、
やはりその大腸もずっと腸がただれてると大腸がんになりやすいって言われておりますので、
うん、
はい、こういったのもあの原因と言われております。
3つの原因があるということですね、はい、まあ、その原因 の、うん、の3つの中でも一番やっぱり大きいのは環境因子、
そうですね、
影響が一番大きいということなんですね、
はい、
うん、まあ、先生も先ほどね、あのこの炎症からまあがんになる、最初に見つかあのもあるしということで、それ以外にあの最初にちょっと、良性のポリープからがんに発生するということもあるんですか。
大体はそうですね、うん、あのまあ、この良性のポリープ、まあ、最初はですね、うん、まあ、通常皆さん最初からがんがあるっていうのはあの本当に少ないと、もうほとんどないと思うんですけども、うん、やはりその最初何かしらその生活環境因子であったりそういったので徐々にその細胞がですね、
うん、
ちょっとあの異常な発育をして、
うん、
まずポリープイボみたいなのができて、うん、それが大きくなってきてそこの一部にがん細胞ができてくると でそれがさらに大きくなるとがんになっていくという形になります、ね。
じゃ先生、目安は大きさということになりますか。
あ、一つは大きさ、大体はそうですね、ただまあやはり非常にまれに、まあ、10% 以下ぐらいではかと思いますが、その小さいものでもそういう、がんが含まれているものもあったりします。で我々良性ポリープであればやはり5ミリとか6ミリ以上は基本的には大腸カメラ、内視鏡検査するときは取ったりしております。切除したりしてますね。
先生、カメラで切除ができるということ。
そうですね、はい、カメラでもう
見ながら、
見ながらその場で、もちろんその血液サラサラを飲んでる方とかいろいろ条件、そういうのは見ながら、
確認しながら
ですけども、はい、その場で取ることは可能です、はい。
ああ、そうなんですね、
はい。
さあ、このね、なってしまう前にやっぱりね、皆さん気づいていただきたいんですけれども、この気づく手立てとしては症状というものがあると思うんですが、実際大腸がんの症状というのはどういったものがあるんでしょうか。
あ、やはり先ほどのポリープもそうですけども、うん、まあ、良性のポリープもやはりその早い段階のがんでもやはりほとんどが無症状
なんですね、
はい。まあ、そういったのがあるので、非常にやはりその発見が何もしなければ、検診を受けなければ発見というのは遅れたりします。
うん、
まあ、やはりその症状があるのは、まあ、やはり進行がんでして、うん、だいたい50% の割合でですね、その、うん、便に血が混じったり、もうそれ目に見える便、
はい、
血便ですね、
はい。
で、あとは狭いところ、がんが大きくなると、腸は筒状のものなので、そこにがんができると通り道が狭くなるので、
そうですね、
はい、
う
ん
う
ん、それでお腹が張ったりとか痛みが出たりということがなりますね、はい。
いや、だから無症状だからこそ進行して見つかるということが多いわけなんですね。
はい、その通りですね、はい。
先生、この大腸がん、まず、最初にできやすい部分というのは どこでしょうか。
あ、できやすい部分はやはりその一番は直腸と S 状結腸というのが一番できやすいというふうに言われております、う
ん
う
ん、
はい。
でそこからまあ広がっていくと思うんですけれども、
はい、そうですね、大体その大腸がんというのはですね、まあ、その広がりというのはそのまずそこに病気ができたら根っこが深くなっていくんですね、がんの根っこが、うん、その根っこがそのがんの根っこをその大腸を突き破ったり、まあ、場合によってはその大腸の中にある血液の中にがん細胞が入り込んで、例えば近く そのリンパ節、もうリンパ管に入るとリンパ節であったり、血液の中に入って肝臓であったり、肺であったり、そういった形で広がっていく、転移って言いますけども、広がっていくことがあります。
うん、じゃあその広がるという、まあ、いろんな段階を踏んでいくと思うんですが、それぞれにまあ初期、中期、まあ、ステージがあると思うんですけれども、はい、そのステージの分類というのは簡単に、
はい、
はい
はい、一応ステージに関しては、まあ、0から1、2、3、4というのがありますが、はい、まあ、0に関しては、まあ、がんが粘膜の中にとどまっているものを言われます、うん、
はい。
でステージ1は、まあ、がんが、まあ、大腸の壁のまあ、とどまっている、まあ、それもその、まあ、大体中間あたりまでとどまっているもの、まあ、固有筋層というところなんですが、とどまっているもの、
はい。
でステージ2というのは、まあ、がんが大腸の壁、固有筋層の外ですね、うん、その大腸の壁のもうギリギリまで来ているものですね、うん。でステージ3というのは、まあ、リンパ節転移があるもので、ステージ4というのはやはりその転移ですね、ちょっと遠いところ、例えば肝臓とか肺とか、うん、あとはその大腸の外に病気が広がっているものをステージ4という形で、うん、まあ、これ簡単ではありますが、うん、こういった分類をしております、
うん、なるほど。まあ、そのステージ別に、まあ、治療方針というのもあるかと思うんですが、
はい、うん、そうですね、まあ、ステージ、まあ、0から1の場合でありますと、まあ、そのもう内視鏡治療だったり手術ということになりますが、まあ、基本的にはまあ0から3ステージの3においては、はい、まあ、基本的にはもう手術、まあ、腸管切除であったり、うん、リンパ節を隔生といってリンパ節も一緒に取るというのが第一選択になるかと思います、う
ん、はい。そしたらステージ4になるとどういう形になるんですか。
はい、そうですね、まあ、これはその、うん、いわゆる結局肺であったり肝臓であったり、はい、いわゆるその大腸以外のところに病気が広がっている状況ですので、うん、
はい、
まあ、そのもちろん手術ができる状態であれば、まあ、手術もあるんですけども、やはりその遠隔転移って全身に広がっている状況でありますので、うん、やはりその場合は全身状態見ながら抗がん剤治療とかそういった治療法になるかと思います。
はい、先生、そうね、治療をしていくわけなんですけれども、まあ、実際にですね、先ほども言いましたように 早めに、ね、あの見つかることが一番なわけですよね。
はい、
でそのために、まあ、あのやってることがありますよね先生。
はい、そうですね、うん、やはり一番は大腸がんが症状がなくてもあるかどうかっていう、うん、もう検査する必要があるんですね。まあ、それがいわゆる皆さんが大腸がんの受けている検診なんですが、いわゆるその大腸がん便潜血っていう便に血が混じってるかどうかを確認するものです。うんうん、目に見えない、自分自身で目に見えないものですね。でやはり一番は目的としては早期発見、早い段階で見つけると。で僕は対象年齢として皆さんその検診としてはまあ40歳以上、
うん、
でそれも基本的には毎年受けましょうっていうふうに言われておりまして、
はい、
基本的には1日だけじゃなくてできれば2日しっかり、はい、うん、出していただけたらと考えております。
これ先生、はい、特定検診の中に含まれてますか？
特定検診の中にも含まれ、特定検診に含まれてたかと思
そうですね、いや、はい、私もなんかあったようななかったような、
あったと思います、はい、
職場からその、はい、筒状の便をこう刺して入れて、
はい、そうです、
出すっていうのがあったような気がします、
は
い
は
い、
40歳以上であれば基本的にはそれはしっかり含まれてるかと、ね、まあ、もちろんきっと自分でチェックするのもあると思うんですが、
そうですね、
入ってると思います、
うんうん、はい、でもそうでない方でもぜひご自身でこの大腸がんのスクリーニング検査をね、
はい、
ぜひ毎年です ね、
はい、
やっていただきたいなということなんですね。
はい、
うん、いやでもそれは先生ね、やはり 最終的にね、あのまとめて先生いただきたいんですけれども、はい、先ほども言いましたように無症状がゆえに発見されたときはかなり進行している状態で、さらにはその大腸がんが、羅漢率も高くて死亡率も高いということなので、
はい、
予防とその検診、はい、大切ですよね、
はい、そうですね。いやそのもう残念なあれもデータで聞く沖縄っていうのはもう3本の指に入るワーストの大腸がんの死亡率でもありますし、また検査の受診率も悪いっていうこともありますので、やはり皆さん そのご自身の自覚も含めてですね、やはりその自分が大腸がんであの命を落とさないために、まあ、早い段階で見つかって早くもそのしっかり治療すればですね、
うん、
早い段階で治療すればあのもう治るって言ってもいいかと思いますが、本当に早い段階であれば、はい、うん、しっかり治療すればそういったものですので、ぜひ皆さんがん検診、大腸がん検診をですね受けていただければと思います。
はい、ということでね、もう本当に一人一人のね、少しやっぱり全てにおいて ですけれども予防できるものは予防しましょうということですよね。
はい、
それ以外の理由であの病気になる病気もたくさんありますけれども、こういった本当に環境因子が大きな理由、なんていうのかな、原因に占めている病気は一人一人のもう意識が変わるだけで変わってきますもんね、
はい、
先生。
はい、はい、その通りです。
はい、ということで、はい、本日は第一内科の金城哲先生をお迎えして大腸がんについてお話を伺いました。先生、今日はありがとうございました。はい、
ありがとうございました。